主イエスキリストの御名を賜ります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目よみがえり、今日も生きて働いてくださっても主イエス様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆さん改めましておはようございます。オンラインの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。感謝します。なんかいきなりなんかジーザスって書かれたのT シャツですかね。なんか目に飛び込んできて素晴らしいですよ。ジーザスじゃないんですか。間違いですね。
見えるんです
よ。見えるし。あ、そうなんです。失礼いたしました。はい。今週はですね、コンサートがありまして、太宰府でですね、明日、5月ですね、22日、午前午後とですね、太宰府病院でコンサートがあります。ぜひお祈りください。たくさんのですね、必要を持った方々が来られるので、ぜひですね、神様に触れていただけるのでいただければと思います。それから24日は、パールビラ太宰府という介護施設ですね、やはり太宰府になりますけども、行いますので、ぜひお祈りください。それから、来週になりますけど、この風の響きにコンサートですね、こちらで行いますので、ぜひいらしていただきたいと思います。オンラインの方はですね、風の響きミニコンサートのユーストリームの方で同時配信もしますので、ぜひそちらで見ていただきたいと思います。1時からですね。それから来週は午後からですね、日曜日、その28日なんですけども、ブレッシングライズが招かれて、中川町のですね、イベントで歌われる、賛美されるということですので、ぜひお祈りください。それから29日月曜日は子ども病院でコンサートを行いますので、ぜひお祈りいただきたいと思います。ちょっとコンサート続きますけども、ぜひ皆さんの健康が守られてですね、このコンサートが祝福されるようにお祈りいただければというふうに思います。はい。あと29日からはアメリカチームが使わされるんですね。で、今回ロサンゼルスとサンディエゴに使わされまして、ボニーブレハウスというリバイバルが始まった、アズサリバイバルの元となったところですね、1906年から始まって、そのアズサリバイバルのポイントになったそのボニーブレハウスという正解を持たれることになりましたので、一緒に期待してですね、お祈りしていただきたいと思います。はい。あとですね、今月刊誌が出てまして、新しいですね、6月号が発売されました。いつものパール秋元牧師の信仰が強まる7つの秘訣とかですね、簡単メッセージは手元小林牧師で、感謝しつつ今喜ぶことについてという題になっています。表紙の虹はですね、鹿児島教会ですね、泉さんが撮られた鹿児島の虹ですね、ぜひいろんな方々を用いて、内容もまた今月も満載で、恵みが満載されてますので、ぜひ用いていただきたいと思います。3月から4月に使わせる感謝と賛美リバイバルキャンプのですね、たくさんの証とか恵みもたくさん載ってますので、見ていただきたいと思います。後でちょっとまたご紹介したいと思いますけど、あと御声新聞がですね、中国の今週は一面中国のことが載っています。あとイスラエル独立記念セクションのことが載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと論説は今週私が書かせていただいているので、ぜひご読みください。しますと、九州ではですね、この人じゃなくて、 J ゴスペルコンテスト九州地区予選のミラクルのですね、この人に載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと風邪引き 4週の賛美曲賞が決まりまして、で、発表されました。総合グランプリはダビデ・マイダスさんで、ダビデ牧師で、世界の終わりとの恵みによって天の賛美、ショーミーザウェイ、元気を出してとか、今日も礼拝で歌いましたけども、そういった曲が入っています。九州では瀬野口彩さんになっていますけど、松本今彩さんですね、語り続けようですね、が入賞しています。はい。ですね。あとですね、あと先週今週と連載で続いてですね、2週にわたって前半後半で証が載っています。証面ですけれども、 卵巣がんが発見されて手術を受けたりしたんですけれども、完全に癒されて、そしてそれだけじゃなくて、救い、家族の救いや結婚やさまざまな恵みが開かれていったという素晴らしい証がですね、杉沢智恵さんの証が結婚も開かれていたというです、ね、証を持っています。それからこのですね、新企画ガッテージラブで神様の愛に触れた時という題で証のですね、この文化面に載るようになっているんですけども、このタバコ酒ギャンブルからの解放と借金も返済、父親と和解もっていう、素晴らしい証があるっていいます。まあ、メッセージの中にちょっとお伝え、またご紹介したいと思いますけども、ペトロ・マジキナー牧師のですね、証ですけど、素晴らしい証が載っています。ぜひ用いていっていただきたいと思います。はい。そうですね。それでは、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、この月刊誌の6月号にパウロ・キモト牧師が信仰に強まる7つの秘訣ということで、喜ぶことについてですね、特にこの回書いておられます。そして特に、あるがままの中で喜ぶということを書いてくださってるんですけども、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいというのは第一テサロニケの5章の16から18節の御言葉で、有名な御言葉ですけれども、こう私たちこう感謝をするわけなんですけれども、何度も学んできてですね、すべてのことについて感謝するということを学んで日々の中で実践しているわけですけど、同時にこう喜ぶということをですね、これを聖書は言っていて、それはこうセットのようなものであるということなんですね。だから感謝はするんだけど喜んでないと、なんかこう車で言うとアクセルを踏みながらブレーキも踏んでるみたいになってしまうので、私たちはこの両方をですねしていく必要があるということなんですね。で秋元牧師は証が載っておられるんですけども、最近ですね、飛行機を乗るのが大好きで、たくさんですね、今2000回以上こう海外戦闘に出ておられるわけなんです。2000回国内も出てると思いますけど、2000回ぐらい飛行機に乗っておられるんですが、最近ちょっとですね、大好きだったんだけど辛くなってきたということなんですね。それはちょっと腰を悪くされまして、もう癒されて、進行的にはもう癒されてるんですけど、ちょっとまだ症状があるんですね。それと最近エコノミー症候群ということが言われるようになって、これ長い間同じ姿勢でいるとこう血流がですね悪くなったりとか病気が起こったりとか、そういうことで前は長く寝ていけるようにということで、ずっと最初から最後まで寝てですね行くっていうことができたりしたんですけど、今はちょっとそういうことをしない、そういうこともやらなくなってきたということで、ちょっと起きてる時間も長くなったり痛みがあったりして、ちょっと飛行機に乗るのが辛くなってきたそうなんですね。その時にでもこのことも喜ばなくちゃいけないと思ってですね、喜びたいと思ったんですけど、なんか神様に喜ぶことをですね与えてくださいって祈ったそうなんですね。そうしましたら神様が、いやそうじゃなくて、今あるままも感謝し喜びなさい、それは違うってことを言われたそうなんですね。それで今その腰が痛いこととか、ちょっと辛くなっちゃってることとか、そういう一つ一つをこう喜んでいったんですね。そうしましたら、昔本当に自分が飛行機、子供の頃飛行機に乗りたくてですね、大森に住んでおられて、どんどん飛行機が飛んでいくのを見て、当時はエリートしか乗れませんでしたから、本当にこう飛行機乗りたい、いつか乗りたい、一緒に一度は乗りたいと思っていたですね、飛行機、そして機内食とかですね、夢のような夢に描いていたことをですね、でも今この毎日のようにこうそれを毎週のようにこう言っているということで、そう神様を思い起こさせてくださったということなんですね。で喜ぶっていうことをすると、確かにこのいろんな恵みがそこから開かれてくるっていうことなんですね。特にその何か喜ぶことがあるから喜ぶんじゃなくて、あるがままですね、問題があったら問題を、なんか困難や悲しみとかそういうのがあったら、それをそのまま喜ぶっていうことがすごく重要であるってことなんですね。で ある時はちょっと痛くなってきてしまって、腰がですね、でそのことも喜び始めたら、完全に癒されてですね、その後 その後の選挙全然大丈夫だったっていうことがあったそうなんですね。で、あの信仰を用いるっていう面で一つこう感謝とともに喜ぶっていうことを私たちもですね、特にあるがままで喜ぶっていうことを実践していきたいと思います。で、特にこう困難なことで喜ぶっていうのはこのクリスチャンの醍醐味であってですね、あのそこで喜ぶっていうことを通して神様はそこに素晴らしい技、この困難が大きければ大きいことですね、それをこう喜ぶっていうのはすごいこの素晴らしい神の意向が表されているポイントなので、あの、問題が大きかったら大きいほどそこでですね、私たちは喜ぶっていうことを出していきたいと思いますですね、感謝します。で、またこれから特にあの私たちがきっと思う以上の困難な時代がこれからやってくると思いますので、その中で今私たちが悩みの中で感謝したり喜ぶということを実践するというのは、このあの私たちの信仰の筋肉をですね鍛えることであり、そして土台となっていくということですね、これからの時代をこう、喜んでまたあの困難を軽く乗り越えていくそのポイントになっていくということをですね覚えていきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけど、今日はマタイの福音書の4章の17節を読んでいただきました。今日のディボクション箇所なんですけども、先週までですね、あのローマ人への手紙の、ローマ人への手紙の、公開をずっとしてきました。で、それが終わってですね、で今日はちょっとこの主題といいますか、こちらからですねお話をしていきたいと思います。で、この17節をもう一度いたします。この時からイエスは宣教を開始して言われた、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。あのここはイエス様が本格的に宣教を開始したされた時の最初のところが書かれているところなんですね。で、最初に何を言われたのかというと、悔い改めなさいということだったんですね。そして天の御国が近づいたからと言われました。で、これはもうちょっと前のページ見ますと、そのバプテスマのヨハネがあの世で現れた時もそうだったんですけども、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからっていうふうにですね、3章のところで出てきますけども、そのように言っています。ですからすごく、大事なですね、この中に2つの言葉の中にメッセージがあるっていうことをですね、これを見ていきたいと思います。で、聖書を見ますと例えばダビデですね、ダビデはバテシバとのその会員とそれから部下をその策略を持って殺すっていうですね、ただの殺人じゃなくて策略を持って殺すっていうですね、そういうこう卑怯なことをしてしまいました。で、本当に大きな殺人と会員の罪を犯した人だったんですけども、真に悔い改めた時にこのダビデほどこう祝福された王様はいないわけですね、イスラエルの中で。で、そのダビデの子供のソロモンは最も繁栄したバテシバとの間に子供生まれた子供だったんですけども、そのいわゆる正妻じゃない子供だったんですけれども、ソロモンが祝福されてるんですね。だからいかにこの悔い改めの恵みっていうのが大きいかっていうことをですね、旧約の時代を見ることができますし、またペテロ新約の時代もペテロたちはイエス様を裏切ってしまってですね、3年半イエス様と共に一緒にこう宣教をしていった、教えられていった中で、でも肝心な時にイエス様を裏切ってしまうんですが、その悔い改めたその後にですね、50日後のペンテコステの時から彼らはリバイバルの中で大きくこの世の器として用いられ、ペテロを通して3000人がいっぺんに救われたりとかですね、そういうすごい素晴らしい神の技がそこから始まっていきました。で、ペテロは本当にこう教会のポイントの働き人としてですね、用いられて中心的な人として用いられていったんですけども、悔い改めるっていうことがいかにこの大きな恵みかっていうですね、これは信仰を用いることになるんですけども、この そのことをですね、私たちはこう聖書から見ることができるんですが、今日はまたこのイエス様の箇所からですね、さらにこうちょっと悔い改めということと、その天の御国ということについて学んでいきたいというふうに思います。で、ですね、そして、まずイエス様なんですけれども、ここで、ここは約およそ30歳の時にこの宣教を開始して、交渉がいって言いますけれども、ここから本格的に宣教を始めていかれるんですね。でもじゃあその前はどうだったのかっていうと、あまり詳しいことが書かれていないんですね。12歳頃エルサレムの神殿に行って、領主と行ったとか、そういうことが書かれているんですけども、でもよく詳しいことは分かりません。ただその両親に仕えて、そして、ヨセフが先にこう召されていますので、お父様ですね、なので父親代わりとようにしてこう家族を働いて支えてきたってことは分かるんですね。そして日本だとしたら大工になりますけど、向こうは石で家を作るので石工になりますけど、石工大工をしながら家族を支えて働いていたっていうことが分かります。そしてですね、このマタイの福音書では、この3章ではヨハネからバプテスマを受けています。3章14節からちょっとお見せしたいと思いますけれども、お見せします。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った、私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた、今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知したと。イスラエル中からですね、この洗礼を受けるためにバプテスマのヨハネのところに来て、ヨルダン川でみんなが、多くの方々が洗礼を受けていたんですけれども、そこでイエス様も来られたんですね。でもヨハネは私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのにと言っています。ヨハネはイエス様の存在というのをこう分かっていたわけなんですね。でもその時にイエス様が言われたのは、今はそうさせてもらいたいと言ったんですね。でなぜイエス様はそのようにされたのかというと、そのイエス様は私たちと同じになるため、私たちを、人間を救ってくださるために、私たちの全てと同じようになってくださったんですね。だから洗礼も受ける必要ない、むしろ授ける方なんですけども、でも受けてくださったんですね、私たちと同じように。そしてそのように歩んでくださいました。で、人として罪はない、罪を犯されませんでしたが、十字架にかかって罪の身代わりとなってですね、罰を受けてくださって、罪の罰をですね、そして死んで3日目によみがえって、そして私たちに永遠の命を与えてくださったわけですね。ですからイエス様は罪を犯されませんでしたが、私たちの苦しみとか痛みとか悩みとかですね、それを全て知っていてくださるんですね。そして同じように地上を去って歩んでくださいました。私たちもなんか仕事していて疲れる時もあると思うんですけど、そのイエス様も疲れたことが書かれていますし、肉体を持っておられましたから、同じようにこう歩んでくださったんですね。で、そしてそのイエス様なんですけども、4章に入りますと、この悪魔の試みを受けるために御霊に導かれてあの上に登っていかれたとあります。で、本格的な歩みになる前にこの悪魔の試みっていうのを受けるんですね。で、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいっていうこう言われるわけなんですけど、そんなことは簡単にできるんですが、でもイエス様は人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあると聖書から全部こう答えるんですね。そしてこのサタンはイエス様が自分でそれをやらせようとするんですけど、それに対してはっきりとこうその誘惑を退けるんですね。で、このいくつかの誘惑、4つの誘惑を退けて、そしてそれからこの本格的な宣教に立っていかれたわけなんですね。で、その本格的に立つ前にそのことが必要であったということがですね、分かるんですけども、神様はその、私たちもそうであるんですね。本格的に何かさせようとしたり用いる前に試されることがあり、そしてそれから用 い, 用 用いられていくということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。そしてこの、ここに入っていきたいと思うんですけども、17節からですね、のところなんですけども、この時からとあります。で、イエス様が宣教開始された時っていうのがあるんですね。で、皆さん私たちもこう、この時、神様のなさることは時にかなって美しいと聖書に書いてありますけども、何事にも時があってですね、例えば今の状況がずっと同じように続くのではなくて、ある時が来たらまた別なことが始まっていくということなんですね。私たちも神様は時を定めておられて導いておられるんですね。そしてイエス様はこの時が来た時にご自分の本格的な宣教の中にですね、入って行かれました。そして悔い改めなさいと言われたんですね。で、最初に言われたのは悔い改めなさいだったんですね。本当に耳障りのいい言葉ではないんですね。悔い改めなさいって言われるのはですね、でもこれは恵みであって、私たちがどんな罪があっても悔い改めるなら許されて、そして許されるだけでなく永遠の命が与えられ、それだけでなくて義とされて全く正しいものとされて、私たちの祈りは聞かれ、そして私たちは豊かに祝福されていくわけなんですね。私たちはもう裁かれるしかない、地獄に行くしかないですね。本当にこう、罪の持った人間であり、そして裁かれるしかないものなんですけど、神様はその私たちを憐れんでくださって、イエス様はどうしてこの悔い改めの恵みっていうのをですね、与えてくださいました。今週の御声信仰にですね、God is Love というこのシリーズが始まったんですけども、先週から始まったんですけども、タバコ、酒、ギャンブルからの解放っていうことで、借金も返済、仕事の和解もっていただいて出されてるんですけど、町木さんという方ですね、仏教の牧師なんですけども、この方はですね、子供の頃は教会に行っておられた時があったんですけども、そこからもう大人になってから全く離れてしまって、そして東京から行ってまた戻ってきて、沖縄に戻ってきて、そしてまたそこで仕事を始めたんですけど、闇金融な仕事をしたために、今度は逆に自分がミイラになったような感じで、ようにこう自分が借金を負うようになってしまってですね、それでもうどうしようもなくなってしまって、そして東京にまたですね、上京したんですね、再び。で、しかし東京に行った時にですね、お母さんから電話があって、今ですね、今度東京に本部を置く教会に自分が展開したので、せっかく東京にいるんだから一度その教会に行ってみないかって誘われたそうなんですね。で、お母さんはクリスチャンで、よくそういうふうに誘われてたみたいなんですけど、よく、そのためにいつもはこう聞き流してたので、もう聞き流そうと思ったそうなんですけども、でもその時口が滑ってしまって、分かった、今今度の日曜日に教会に行くって言ってしまったそうなんですね。それでしまったと思ったそうなんですけど、でも後に引けないのでしょうがないのでですね、十数年ぶりにですね、教会に行くことになったんですね。で、当時市の女子学生センター国分寺にありましたけど、国分寺にあってですね、行った時に、そしたら教会の雰囲気がとても懐かしく感じて、でそれ以上にほっとするような心に安らぎを感じたんですね。それまでの人生はあまりにもそういうことを感じることがなかったので、本当にすがすがしい思いでですね、心の中の重いものが取れてですね、こう帰ってくることができたそうなんです。そして礼拝が終わってですね、家に帰って、その夕食後にですね、いつものようにこうタバコに火をつけようとした瞬間にですね、このタバコを吸いたいと一切思わなくなってしまったそうなんですね。それで何がどうなっているのかわからなかったそうなんですけども、もうなんかとても吸えなくなっている自分がいたっていうことなんですね。不思議なことなんですね。12歳からタバコを吸い始めて、そしてやめようと思ったことはあるけども、やめられず、そして量がどんどんどんどんどんどん増えていったそうなんですね。で、本当にヘビースモーカーだったんですけども、でもその中でこう教会に行った時にですね、戻った時に本当にそこで 全く吸いたくなくなってしまって、なんか解放されてしまったんですね。よくなんか思い出すと、その親の付き添いで一度牧師に祈っていただいたことがあって、タバコやめれるようにですね、その祈りの答えであるということもはっきり思い出したそうなんですね。で、本当にこう自堕落な、こんな自堕落な生活を送って神様から離れていた私を今も変わらずに愛してくださってるんだということが分かって、いや本当にそこでですね、悔い改めてまた感謝をしていったそうなんですね。でそうしましたら、それだけでなくてですね、お酒もですね、もう毎日飲まないと眠れない状況だったそうなんですけども、ストレスとか、借金とかいろいろあったと思うんですけど、でもその中で神様からお酒を一滴も飲まなくてよくなりますっていう言葉が与えられたそうなんですね。でその日以来本当に一滴も飲まなくなって、で不可能と思っていた、そして借金も完済することができてるんですね。そして家庭内暴力で離婚して疎遠になっていたお父さんとも和解することができて、その和解するだけでなくて、お父さんもイエス様を信じて救われていったそうなんですね。で本当に、その後ご自分も結婚に導かれていってですね、本当に神様のこの恵み、憐れみは深いということをですね、この、素晴らしい証が載っていますけれども、悔い改めるとき、神様のところに帰るときですね、私たちはいかに神様を祝福してくださるか、いかに恵みを与えてくださるか、いかに憐み深い方であるのか、またずっと私たちを愛して導いてくださってきた方なのかということを私たちは知るんですね。なのでこの悔い改めなさいっていうのは、この何て言うんですか、こうマイナスではなくて、本当にですね、こう祝福であるっていうことをですね、こう覚えていきたいと思います。そして救いのもとになるんですね。このことを私たちは多くの方ですね、多くのまた身近な方々にこのことを伝えていく必要があるっていうことですね。その恵みをですね、神様によって伝えていきたいと思うんですね。先日チャップリンの面白い映画を見たんですけども、なんて書いてあるのか、ちょっと題はなんとかストリートっていう題だったんですけど、あるなんかすごい荒れ果てた町ですね、暴力と搾取でこう満ちた町があるんですけど、そこに住んでいたチャーリーなんですけど、教会に行ったんですね。そしたらそこで受け入れの祈りをしたんですね。なぜかそれがこうちゃんと映像になってるんですけど、これでこう受け入れの祈りをして、こうパッとこう顔を上げたら、なんか自分が新しくなっているっていうのをこう感じたみたいなんですね。こうその症状がこうなんかこう一瞬なんですけど、その表現があってですね、そこから彼は変わりまして、でその後ですね、本当は盗んで帰ろうと思っていた教会の献金ですね、このいつものブカブカの壺にですね、こう隠していたですね、当時の教会はこう四角い箱があって、ここに棒がついていてですね、でこうやってこう集める献金なんですけど、その箱ごとですね、この入れてたんですけど、それをこう牧師さんに返してですね、で教会に出ていくんですね。そしてまたその荒れ果てた町なんですけど、そこで警察官になりまして、で採用されて、そこでですね、一番すごい誰も止められないっていうすごいこの力の強いボスがいる、体の大きいボスがいるんですけど、その人を倒してですね、その人がこう改心しまして、町中がその教会に日曜日行くようになったっていうですね、そういうなんか楽しい映画だったんですけども、なんか悔い改めるっていうことをですね、本当にこうなんかこうテーマとしてですね、こうちょっとこう、裏面で扱っている、すごくですね、なんかこう映画だったんですね。で悔い改めて素晴らしいなって、本当に多くの方々にその影響が及んでいくっていうんでしょうか、実際にそれがこう、リバウンドの中でそういうことがまず起こっていくんだっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そしてですね、天の御国が近づいたからという質問が出れました。で、これはイエス様を信じた者が永遠の命が与えられて天国に行けるっていうこととともに、地上でですね、私たちは天国を体験できるようになるんですね。で、イエス様を信じるときにそれが起こってくるということなんですね。 私はですね、クリスチャンになってからも悔い改めというのはすごく重要、もちろん救いが一度、救いは一度だけでですね、ちゃんと悔い改めてイエス様を信じたら救われるわけですけども、クリスチャンになってからも悔い改めることを通して私たちというのはいつも新しくこう変えられていくわけなんですね。で、私は長野でですね、農業をしていた時期がですね、高校卒業してから13年あったんですけども、で、青年の時にですね、高校の時に洗礼を受けたんですけども、2つのことですね、十一献金と礼拝を守りなさいっていうことをですね、洗礼準備クラスで教えられたんですね。でもその時私は、十一献金はいいんですけど、その礼拝を守れたら無理だなと思ったんですね。っていうのは、私農家でですね、日曜日忙しいんですね。そして夏は特に農繁期で忙しいんですね。で、これは自分はともかく親がそれを許してくれないんだろうなと思ってたんですね。それで思ってました。で、してこう卒業して仕事に入ったら案の定そうだったんですね。で、やっぱり礼拝に行けないっていうのはなんかすごくなんか辛いことですね。そしてなんかこう霊的にもなんかこう荒れてきてしまってですね、だんだんこう自分も神様から離れていくようになってしまって、それで冬はですね、親のところに、父親と仲が悪かったので親のところにいるのが嫌なので、この埼玉の方にアルバイトですね、出遊びというか出稼ぎっていうか出遊びっていうかですね、それで出てたんですね。で、毛皮のコートの会社のところで働いてたんですけれども、東京に方に下ろす仕事でですね。で、その時にでもなんかこうまたですね、こう神様が働いてくださって教会離れてたんですけど、そっちの方の埼玉の方の教会でまた教会に戻ることができて、でそれからこう地元にまた戻ってきてですね、でまたこう教会生活を始めることができたんですね。で、戻ってきた時にしましたら、その地元の教会の牧師さんがもう転勤するっていうことで、転任するっていうことでですね、もうお別れになってしまったんですけど、でその時にこう荷物をですね、一箱くれまして、箱をですね、で、この自分が使っていた背広とか服だけど、よかったら使ってくださいってくださったんですね。で、ありがとうございますって言って喜んでですね、うちに持って帰ったんですね。そしてこう持って帰ってこう開きましたら、それがまた古い背広だったんですね。それで当時はこう襟が広いですね、のが流行りだったんですよ。でもそこに入ってたのはこう狭い、いわゆるチャップリンが着ているようなですね、洋服だったんですね。それでうわ、これは着れんわと思ってですね、これは着れないと思ってですね、これじゃチャップリンじゃないかと思ってですね、笑い始めたんですね。せっかくいただいたものだったんです、これは着れんわと思って笑い始めたら、そしたらですね、こう涙がボロボロと出てきてしまって、あれなんか悲しくないのにですね、なんで涙が出るんだろうと思ってですね、でも自分でもなんかびっくりしたんですけど、そうしましたらですね、はっきりその時こう神様から示されたんですね。自分がこう約2年ぐらいですかね、教会から離れていた時期があったんですけども、本当に教会で牧師さんがずっとですね、その牧師さんがですね、この元このガラス職員、叩き上げのガラス職員ですね、中学生ぐらいから仕事していた人でですね、無口でですね、とっつきの悪いですね、すごくこの難しい感じの人なんですね。それでこう顔はこわもてでですね、そういう方なんですね。でもそのそういう方だったんですけど、でもなんか自分は牧師や教会に本当に祈られてたんだなって分かったんですね。その服を見て、その見た時にですね、神様がその時はっきり語られてまして、で本当に自分が戻ってくるために本当に教会が祈ってくれてたんだってことが分かったんですね。それでその時本当に悔い改めてまた感謝をして、本当にまたそこで感謝の涙が出たんですけども、でそこから私また教会に戻ることができて、本当にですね、今に至ってるわけなんですけども、地上でもですね、本当に悔い改めるときに、そして地上でもこの天国、私たちがこう死んで 天国に帰ることができますけれども、素晴らしい天に帰りますけれど も地上でも天国を体験できるですね、本当に素晴らしい恵みがこの救いを通して、また悔い改めを通して与えられているんですね。で、神様の恵みっていうのはですね、本当に尽きないなというふうに思います。で、皆さんも取り出している方がいると思うんですね、救われるようにとか、また教会から救われてるんだけど教会から離れてる人とか、でも覚えていただきたいんですけど、その皆さんの祈りっていうのは虚しく地に落ちてないんですね。必ず神様はその祈りに応えてくださいますし、御心にかなう祈りが聞かれますので、絶対それはですね、叶う時が来るっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、人が救われることは御心ですし、また私たちが教会に戻ることも御心なので、祈りをですね、成していきたいと思います。で、最後ですけども、イエス様はここで悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言って宣教を始められました。で、これはお願いでもなくおすすめでもないんですね。これは宣言なんですね。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからってこう宣言してるんですね。で、私たちが福音を伝えるっていう時に、それは伝え方はですね、イエス様を信じませんかと柔らかく聞いたり、いろんなその、やっぱりこう配慮して、その人その人に合うお話をしたりとか、その配慮することは大事なんですけど、基本は宣言なんですね。宣言すること、伝えることなんですね。イエス様を信じたら救われますよってですね。で、でそれを選ぶか選ばないか、信じるか信じないかはですね、聞いた人の選択になるわけなんです。で、私たちが大事なのは伝えること、宣言することなんだということを覚えていただきたいと思うんですね。で、あとは本人が決めることであり、また神様が働かれる分野なので、私たちはもう そこまで伝えるところまで私たち の使命だと思っていただきたいと思います。なので皆さんですね、これから職場や家族や親族の間や身近なところで、さらにもっとこれからリバイバルが始まってますので、このいろんな場面で伝えることが、機会が多くなってくると思うんですね。主が与えてくださると思うんです。その時に聞かないでですね、キリストのことを言おうと思ったらキリキリキリキリってなってしまうかもしれませんけど、でも聞かないでですね、イエス様のことをですね伝えていきましょう。で、なかなか職場とかですね、難しいところもあると思うんですけれども、でも時を捉えてですね、必ず神様が導かれる時っていうのがあると思いますので、その時にですね、イエス様のことをですね伝えていきましょう。伝える人がいないと救いを受けられません。で、私たちにはその伝える使命が与えられているっていうことをですね、覚えて、さらに福音の恵みをですね、この多くの方々に伝えていきたいと思います。この教会は男子だけでまず5000名礼拝になりますけども、その後爆発します。そして非常に多くの方々、この福岡だけで150万、そして福岡県だけで500万人の人たちがいるわけですから、その本当にもう少なくても半分以上ですね、神様が救ってくださると思いますし、もっと救われると思いますので、私たちを主に期待してですね、福音を語っていきたいと思います。で、マーニーさんがですね、マーニー・キャロダスさんが一人が100万人って示された私たちの群れに語ってくださったんですね。ですから皆さん、私を通してってちょっとこう信じられないってですね、思ったりする時もあるかと思うんですけど、でも一人が100万人って、その励ましで言ってることじゃなくて本当に示されて言ってることなので、本当に私たちを一人を通して100万人がですね救われてくる時が来る、100万人福音を伝えることができる時が来るっていうことをですね、覚えていきたいと思います。今インターネットの時代なので、それはですね本当にこう簡単にそのまた成就していく時代に入っていくんではないかなと思うんですね。今サイバー攻撃ですごいですけども、でもこれは皆さん、インターネットが用いられるぞっていう前兆であるっていうことを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝しますよ。私たちを愛して、また私たちの救いのためにイエス様を送ってくださったことをありがとうございます。イエス様は最初に悔い改めなさいと言われました。 本当にこの悔やみの恵み、救いの恵みを多くの方々に伝えることができますように、私たち自身がまだ悔やみてないこととか罪がありましたら、それを悔い改め、この恵みの中を歩み続けることができるように、さらに助けを導いてください。癒しのためにお祈りいたします。悪いところのある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人触れてくださることありがとうございます。病を癒し、解放し、また精神の病を癒してください。同内の方々を癒し、また取り出している方々を癒してくださることをお願いいたします。感謝します。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳がですね、悪い方を癒されます。イエス・キリストの人の方の難聴や耳鳴り、目の病や耳の病、イエス・キリストの人の方の耳の症状や正常な状態に戻り、その喉が悪い方とします。イエス・キリストの皆その方の喉の働きを正常な状態に戻り、肝臓や腎臓、膀胱、内臓のためにします。イエス・キリストの皆その方の肝臓、腎臓、膀胱の働きを正常な状態に戻り、新しいことを一人一人にこう開いていくと幸せられます。それで心をニュートラルにしてください。ある方はこう癒しのために祈りなさいと幸せられます。あなたは癒しの賜物を与えられており、あなたが祈るときに、さらに今まで以上にも顕著な癒しというのが起こってくると幸せられます。一人一人に主は賜物を用いるように導いておられます。それ神様、主のためにさらに賜物を用いて、皆さん、それは非常にこれから大きく用いられていくと幸せになります。飯に関して祈っている方がおられますが、それは確かにこの聞かれており、これからそれが開かれてくると幸せになります。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美しましょう。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い一同、私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。